こんにちは。
こんにちは。
やりますか。
はい。
今日のテーマは？
新しい人が入る時の心構え。
新しい人が職場に入る時
の気になります。
心構え。
うん。気になって
る。新しい人入ってくるの。
いい人がいたら取るって上長が言ってる。
ああまだ。決定じゃないんだけど職場体験的な感じ。
職場体験で来る。
何人？
5人。
今のチームは何人？
メンバーは9人。
9人いて、上司が1人、
うん、
いるところに5人の、まあ、候補者
が入ってくる。候補者が来る。
ああ、じゃあ経験があるわけじゃない人たちなんだね。
何の？
その職場の業務の
分からない。それはどんな人か分からない。全く
で、まあ要は先輩になるわけ。
うわー苦手。
先輩になるもそうだし、まあ新しい人を迎える時にどうすればいいのかっていうことだね。
うん、
うん、あでもいいね。5人も入る可能性があるのか。うん、どうなんかいい、こうした方がいいはあるんだけど、
うん、
むしろこうしちゃいけないの方が思いつきやすい。
あ
なんかある。
こうしちゃいけないと思うの？うん、うん、なんか積極的にコミュニケーションを取ろうとする。
いやいいじゃん別に。
なんかいや新しい人やさ慣れない人にさ、うん、積極的に話しかける人ってさ、うん、なんていうかやばいやつが多いイメージがある。
どんなレベルの想像しても積極的って。
いや分かんないけど、いやなんかあの医者の友達が、
うん、
研修医に、
うん、
なんか話しかけ一生懸命話しかけるようなやつは、
うん、
やばいやつが多いって言ってた。
どんな、うん、いいんじゃない。だってさ一人でさうん、大丈夫かなって不安な人に対してさむしろ話しかけてくれた方がいいんじゃないの。
いや医者の世界では、
うん、
医者の世界で友達の試験では邪魔なだけらしい。
自分はどう思うの、
うん、
新しい人が入ってきて、
うん、
じゃ一旦極端に考えた時に、
うん、
一人でどうしていいか分かんない、まあ、話す人がいないっていう状態と、
うん、
まあ、周りからすでにいる人から話しかけられるのだと、
うん、
どっちの方が。
あのね今の職場で言うと、
うん、
話しかけてきたやつは確かにやばいやつだった。積極的。例えば
やばいっていうのは
他の人に教えてたら、
うん、
介護だって言い出したり介護になっちゃうって言って、これ言わない方がいいかな。
分かんない。やばいっていうのは どういう意味なの。
あなんかあの忠告したがりとか。
おせっかいってこと。
そうだね。おせっかいがその人の役職、
うん
うん、まあ平なんだけど、
うんうん、
同僚のはずなのにただの同僚のはずなのに、
うん、
ちょっとなんか上から目線の忠告が多かったから、うんうんうんうん、あこれはやばい人だっていう風に感じた。
あはいはいはいはい。上から目線に、まあ、聞いてないよって思われるってこと。
ん
そんなの聞いてないよって思うことが多かった。
そう
し なんかあんまり身にならないアドバイスに感じることが多かった。
そうだね。
ああでも身になるアドバイスだったら積極的にしていった方がいい。
でも教えたがりの人ってそれの区別がつかないというか、
あ、はいはい、
教えるのが本当に上手い人ってちゃんとポイントを分かってるから、
まあ、からうん、うん、じゃあ教育係は見定めた方がいいっていうことかな。
そうだね。
中途半端にそのできるもう自称できるぐらいの人がや、
うん、
そのなんかいわゆる 新しく入った人のメンターというか教育係みたいになると、まあ、外の方が多いんじゃないかっていう話だよね。
そうだね。
まあちょっと分からなくはない。まあ、特に新人が新卒の時とかってかなり大事で、
うん、
一番会社の中でできる人を当てるぐらい に考えた方がいいと思う。その、まあ、エンジニアだったら技術的なところもそうだし、特に仕事の仕方とかコミュニケーションの取り方とかって、
うん、
入って初めて見たものを親と思うみたいな感じで刷り込まれちゃうから、なんか中途半端な人がそこになると、
うん、
あの本当にかわいそうというか不幸だよね、あの、うん、入ってきた人にとってなんかそういうもんだと思っちゃうから、もう本当に自分に触れる範囲のものをあの全てとは言わないけど、まあ、影響を受けやすいからね、
うん、
じゃあ、まあ、そこはあの仮定として、
うん、
じゃあいい人が当たったとするか、
はい
はい、
いい人が当たった、
いい人が、まあ、周りに教えられる人がいたとして、
うん、
まあどうするのがいいのか、まあ、あるいはどうしたらよくないか。
まあ、まずは大人だろうから、
うん、
一人前の人として扱う。
ああ、はいはいはいはい、大事かもしれないそれは。ね、中東だもんね。
そう。
うん。一人前として扱うっていうのはどういうこと？
うん、なんか口調とか、まあ。
何々さんとか、
さんとか絶対にあのしないけど、タメ口とかは絶対ダメだと思うし、
ね、ああ、それはね、ごめん、レベル低いこと言ってるかもしれない。いやいやいや、年齢関係なく、でもあの、うん、分かるよ。何々くんとかはまあ言う時もあるけど、
うん、
なんかちょっと引っかかりはするね。
うん、
あの新卒で入った時に何々くんって言う人も多分いるんだけど、
うん、
なんかこうすごい違和感があるというか、あの全員同じようにさん付けと同じようにこう敬語で接したくなる気持ちはあるから、まあ分かるね、
うん
うん、そこはいいかもね。
その人によって態度を変えないとか、
うんうんうん、
上司には、
うん、
上司にはめちゃくちゃヘコヘコするけど、
うん、
同僚には横柄に振る舞うとか、
うん、
あとでもなんかね、妙齢の女性にタメ口が多いんだけど、なんでだろうね、うん、まあ私の職場サンプル1ですけど、
うんうんうん、
あ 人で言うと2なんだけど、
うんうんうん、
なんかあれこの人敬語知らないのかなっていう。
あ、俺はそこはまあ年代的なものもあると思うんだけど、
うん、
あの悪意はないとは思ってる。 その、うん、そういう人は あるかもしんない、なんか舐めてんのかもしんないけど人によってはどっちかというとそうするのがいいって思ってる可能性もあるかなとは思う、ね、自分にとってはそのこう距離の詰め方とか気を使わせないようにするやり方っていうのはさ、
うん、
その人によって結構感覚違うと思う。
あ、
歩み寄って気を使わせないようにしようとした結果、自分からタメ口でこうフレンドリーにしようとしてるっていう可能性ある。
フレンドリーがタメ口だと思うのね、ちょっと古い昭和っぽいなって思
う。まあそうよ、だからあのそれはそう同意なんだけどそこのなんというかその引き出しの数がないんだと思う。引き出しの数がないだけじゃなくて、その引き出しは知っていたとしても と開けていい引き出しじゃない可能性もある、
うん、
あの自分はまあ、令和の子が令和生まれはまだ
5歳ですね、
5歳か5歳うちの子ぐらいだけど、まあ平成のその子たちがもう働いてきてるわけじゃない、
うん、
でその人たちはその距離の詰め方っていうのは自分の感覚と絶対違うんだけど、
うん、
その距離の詰め方を知ったとして同じやり方を自分がやっていいかっていうとやったら気持ち悪いと思う、
うんうんうん、
すごくあのTikTok 一緒に撮ろうとか言ってめっちゃやばいじゃんそんなやつすごいなんか若者のこと分かってるみたいにならないでしょ、
うん、
だからまあそうやって距離を詰めるとかあその分かってたとしても撮れなくて、
うん、
じゃあ自分なりのやり方でやるかっていうのも難しいから、
うん
まあ、自分の落としどころとしてはみんな対等に
リスペクト
を持って何々さん付け、うん、区別しないが最適解かなって気がするね。
全員平等に LINE 交換しない
うんそうね、うん、LINE も交換はもちろんしないしさん付けだし、
うん
うん、
敬語だし、
まあ、そういうのはいいと思う、うん、
一人前として扱うわ。他には分からなかったら聞いてくださいっていう。
あー確かに
一回考えてくれないと、なんかもう全部教えようとしてくるのは間違いだと思う、
うん、
教えようとするのは、
うん、
なんかマニュアルがあったら読んでみてわからないとこは聞いてくださいって言った方が、
うん、
あなんか発見がこっちもあるし、あ、うん、こういうとこわからないんだっていう、
うんうん
う
ん、
そういうとこが引っかかるんだとか、
うんうんうん、
いうのがあるとあるとっていうかそうするかな。
ああ、いや正しいと思う。分からなかったら聞いてください。分からなかったらっていうのって結構抽象的だよね。でも
ああ、
分からなかったら聞いてくださいって何がっていうのとどこまでっていうのがこう複合的というか。
なるほど。どんな質問がいいのか、どんなことを言えばいいのか、
まあ、段階はあると思ってて、その人によって見極めなきゃいけないとは思うんだけど、うん、まあよく使われるやり方は、うん、その15分自分で考えても分かんなかったら聞いてくださいとか、あ、ね、まあ、15分っていうので強制力を働かせるっていうのはある、
うん、
けど15分自分で考えてもっていうのの自分で考えるっていうところが今度抽象的なんだよね。あんまりはっきりしないというか。でだから自分で考えては聞いてくださいの聞いた後でどう考えたかどうキャッチアップしようとしたかっていうのは最初ちょっと聞いてみて、あ、そのあ、ここはこういうふうに調べた方がいいんですよとか、そういうのをこう伴走してあげるっていうのとセットじゃないと成り立たないと思う。
なるほど、
うん、例えばチャットから調べるとかマニュアルをまず読むとか、
うん、
うん、そうね、まあ、あとはその聞かれた時の対応によってさらに聞かれなくなる現象ってある萎縮しちゃって、
うん、
ブワッてこう雰囲気で、あ、この人今怒ってるかもとかなるとちょっと難しいじゃないそこのなんかあのあんまり気を使われないってようにするっていうのは大事かもね。
ああ、そうだね、気を使われないっていうのは、
気を使われないようにするためにできるのはなんかある。
え、いつもニコニコしてる。
ああ、大事だね、
うん、
挨拶する。
ああ、そうだね、
いつもニコニコしてるはね本当に大事だと思うんだけど、
うん、
いや、そんいや、そうなんだけど、
うん、
うん、 それができたら苦労はしねえっていうさ。
そうだね。
そんななんかずっとね余裕持ってそんなニコニコできるわけじゃないから、まあせめて挨拶ね、出社するんだったらするとか、もう最初だけちょっと雑談するとか、誰々さんと一回雑談をするみたいな目標を立てて、
それは目標なの？
目標、あ、まあ、目標なのかっていうと目標だね。非
対じゃないの？
非対の目標。
ん？
いや、あ、難しいね。トゥードゥーと目標の違いっていうのは、
うん、
あのトゥードゥーはまあやることリストなんだけど、
うん、
まあだんだんその期間を短くしていくと、タスクの大きさも小さくなって、目標の大きさも小さくなってトゥードゥー化していくんだよね。
うん、
でその今の誰々さんと話すはトゥードゥーなんだけど、あの目標でもあるっていう流動なんだよね。
うん、
その1ヶ月とか3ヶ月半年の目標はそのあやったらおしまいレベルのことじゃない書き方で書く方がいいんだけど、
うん、
1日1時間とかで達成できる目標はもうトゥードゥーと区別がつかないと思う。あ、うん、誰々さんと雑談をするは、うん、いいと思う。もう雑談とかそういうコミュニケーションはもうね、自分が何か言えることはない、もうはるかにスキル上なんだから自分
よりそんなことないよ。
いや、そうだよ。
まあ
で、ママ友も多いし、俺はゼロだよ。ママ友もパパ友は誰もいないよ、友達なんてのはねえ、友達作ってくれって言う、作ったんか、こういう関係広めた方がって言ったら、その日のうちに、その日の夕方に知り合い作って帰ってきてたしマジかって思ったよ本当に。
偶然ね、
まあ、偶然
でも初めてのママ友ができたんだよね。
でもマジかって思うでしょ、そんなこういう関係広げた方がなんか子供のためにもいいかもとか、そうだねとか言って、で帰ってきたらなんかできたわとか、マジかよって思ったしね。
あれから5年ぐらい経ったけどまだ、
そうね、
いないね。
いない、うん。
あくのママ友ではあるんじゃない、あの、
うん、
一個上の男の子は。
あ、そうなのかな、うん、うん、
認知してるもんね、
うん。まああんまりその自分みたいに一個一個その仲良くなるためのタスク化というか目標を立ててこれをやって雑談してとかっていうのを、人の名前を呼ぶ回数とかそういうのをこう細かく目標管理しなくてもできるんだから、そこはだから一種の才能というか、なんかあんまりその気を使わせずに最初こう懐に潜り込んでいくっ
ていうのがいいんだから、
いいんだ、
詐欺師みたい
な、いいから、まあ最初だから話しやすい人として認知されると思う多分。
うん、
だからね、あのそこからあの相手に過度に期待しすぎず、あのコミュニケーションを取っていけば、まあいい新人の出迎え方になるんじゃないかな、わかんないけど。
だけど最近自分では期待しないようにするにはどうすればいいかを考えて、
うん、
考えないってことにして、
うん、期待することを考えない。
いや、あの期待し、その人に何か期待してしまっている時はその人のことを考えてしまって、
うん、
ああもうああしてほしかったとか、あんな発言本当にないわみたいな風になっちゃうんだけど、
うんうんうんうん、
それを考えるのをやめる。一回違うことを考える、はいはいは
い、なるほどね。
で、でもまたその人に会った時に あ、やっぱこの人はこういういいとこがあるのなっていうとこをフォーカスしていくっていうのを今繰り返してる。
はいはいはいはい。あんまり繰り返されるとさ、
うん、
ちょっとさすがに我慢できなくなるけどね、そういうの。
あ、
同じような不満が
今の不満言っていい、
うん、
なんか多分自分よりできない人に頑張ってますねって言われるのが、
うん、
嫌味に捉えちゃうんだよね。
あなたは頑張ってますねって言われる。
いや、頑張ってて偉いとか言われると、
あ、はいはいはい、
そうするといや頑張ってもちょっとって思っちゃう。
ああ、
それ期待してるってことだよね。
いや、まあ、自分からすると、
うん、
いやですよねって言って、
うん、
まあせやろって、うん、まあで、あの、ありがとうございますでおしまいだと思うんだけど、
うん、
なんかイライラしというか、あの、引っかかっちゃうんだね、それは。
そうけど、なんか昨日教えてくれた、
うん、
頑張ってる状態が普通だと思ってる人と、
うん、
頑張ってない自分が普通だと思いたい人がいるっていうのが、
うん、
腑に落ちて、
うんうんうん、
私はその病気した時に、大きな病気した時に、
うん、
頑張れないことが一番辛かったから、
うんうん、頑張ってるのがデフォルトなんだね。
そう、したい、デフォルトにしたい、うん、頑張れてるうちは大丈夫って思ってるから、
うんうん、
頑張ってる状態が普通なんだけど、頑張ってますねって言われると、うん、いや、これ普通なんだけどなっていう、
だから、いや、普通だから、スタンスの違いなんだよね。むしろこう、なんで頑張ってないのって思っちゃうんでしょ。
そう、言いそうになっちゃう。これは絶対言わない方がいいなって思うけど、
うん、頑張って、なんで頑張ってないのって、いや、そこぐらいまではやろうよって思うってことだよね。
そう、
もう気持ちは分からなくはない。確かに、あの、まあ、そういう時どう考えてるか、期待しないわけじゃないんだけど、頑張ってないと感じ、相手に、いや、それぐらいは普通でしょって思う。なんか普通レベルを上げてほしいなって思うんだよね。
あと、なんか、あなたは頑張ってるねみたいに言うと、
うん、
その人が頑張ってないような感じの言い方じゃない？
ああ、まあ、そうね。その頑張ってることが普通って思う人と、
うん、
頑張ってることが普通じゃないって思う人のスタンスの違いがあって、
うん、
で、頑張ってることが普通じゃない人にとっては頑張ってる人を見るとものすごく焦るから、その人を褒めることによって、あの、頑張ってること自体が、まあ、イレギュラー、
うん、
普通じゃないっていうことをこう再確認したくなるみたいな心理があるんじゃないかっていうのが昨日ちょっと話した、
ね、そうだね、
うん、まあね、まあこう捉え方は本当もっと雑でいいんじゃないかとは思うけど、
うん
うん、頑張ってますねって。じゃあ仮に子供に言われたしようか、
うん、
頑張ってるねって言われたし、怒んないでしょ、う
ん、怒んない、ね、嬉しい
ね、嬉しいでしょ。何が違うの、この子供に言われるのと、
同じことをやってるかどうかかな。
同じレベルの、あ、仕事で、
仕事で同じ業務やってて、
うん、
まあ、頑張ってるから一番とかに終わったり何個もこなせたりしてるけど、
うん、
なんかすごい時間かかって一個やって、
うん、
頑張ってるねとか言われると、
うん、
バカにしてんのかなって思っちゃうね。
あ、
なんか、
なるほどね、
どっちが頑張るべきかは一目瞭然じゃないですかっていう。
あ、なるほどね。上司にはそれは、あの、うまくまだ伝えられてはないんだよね。
うん、伝えてないね。最近気づいたことだから、うん、なんかこう言われるとすごい違和感あるなっていうふうに思って、
うんうん、まあ一回ちょっと話してみるのがね、一番いいと思うけど、
うん、
まあ、伝え方難しいよね、こういう話ってさ。あの、自分でもこう言いながら、なんか耳っちいこと気にしてる気がするって思っちゃうと
か。そうそうそうそうそう。
うん、だから、なんか、こう言葉にすると、 すごいなんていうか、あのそんなこと気にしてんのって思われそうで怖いよねちょっと。
うん、
うん、そうね。でもまあ新しく入ってきた人が、
うん、
じゃあ頑張ってますねじゃなくてすごいですねって言ってきたら、
すごいですねも嫌なんだよね。なんか
新しく入ってきた人
でも、あ、新しく入ってきた人は、
うん、
新しく入ってきたら全員すごく見えるんじゃないかと思う。
あ、だからそこはもうそもそもそのできるレベルが違うと思ってるから、
スタートラインも
違うし全然違和感ないんだ、
ね。うん、だって私も入った時は、うん、先に入ってる人たちみんなすごいって思ってた。
うんうんうん、そうだよね。ですごいって言われるのもまあ頑張ってます、すごい頑張ってるとかなんか言われるっていうのも、その同じことをやってるっていうやれる人っていう期待があるから感じるんだね多分ね。
ああ
同じ、うん、まあその前提には、あの同じ職責で採用されて、
うん、
で期待としても同じことを持ってるはずの人が、別にリーダーとかその上司とかみたいな肩書きもなくて本当にフラットなはずなのに、なんでそんな憧れるというか、その差を感じるようなことをあえて言うのかが分かんないっていう。全然いいと思うけどね、その差が出るのは当たり前だからね。だって能力に差があるから評価があって、評価の結果、まあその今評価があるかは置いといて、
うん、
できる人できない人がいて、まあ極論言うと窓際族みたいな人も出てくるわけだから、
うん、
その同じ職責でもできない人がいるのは当たり前じゃ当たり前で。
そっか、
そうそうそう、だからむしろ幸運なことというか、いやこれはでも幸運ではないのかな、そういう風に感じるってことは自分が評価されやすいところにいるわけだから、なんかサラリーマンやる上では別に何のデメリットもない
けど、そのうちの部署ではその人との比較は評価のうちに入らないっていう風に言われてんだよね。誰と誰で比べていいから評価するとかじゃないよっていうふうに
言われ
て
る。それはそうよ。だけど特定の仕事をする上でこう絶対的なアウトプットの質が違うんだよね多分、
うんうん、
じゃあまあ序列がついて結果的に評価される人されない人が分かれてされる側に立てるんだったら別に悪いことはないと思うけど、うん、まあ別にねその評価されることだけが会社に所属する上でいいことではないんだけど、まあされないよりされるに越したことはないからね。サラリーマンやるんだったらサラリーマンでいいのかな、今はサラリーマンだけど、
うん、ああなんて言うんだろうね今は
ビジネスパーソンかな。
ビジネスパーソン、ビジネスパーソンと名乗っていいのだろうか。
ビジネスパーソンでしょ、そんな、うん、サラリーもらってたら、サラリーもらってんだから、うん、ちょっと脱線したね。
ちょっとそうだね、
うん、
ちょっと最近のお悩みそうだ
ね。いやいやいいんだけど、新しく入ってきたら笑顔で挨拶してなんかいろいろ聞きやすいような環境を用意して、あとはまあ過度にこう期待しすぎず自分のナレッジを分け与えていくっていう感じかな。あとはね、そういうことを実際に考えるのはマネージャーの仕事ではあるからね。そんなにマネージャーに全てを託すみたいなのも良くないんだけど、
うん、
責任を持っているのはマネージャーだから、まあ、マネージャーにどういう動きをしてほしいと思ってるか聞くのが一番すり合わせられると思うけどね、いい動きっていうのを。 まあ、マネージャーはさ、だってその、まあ、今の人がどこまでの権限持ってるか分かんないけど、まあ、9人のチームがまあ、最大14人になるわけでしょ。そのだいぶ拡大するわけだよね、
うん、
で拡大するってことは最初のうちは投資なわけじゃない。最初はだって人件費の方が高くかさむわけだから、うん、で、まあ、なるべく早くその 1.5 倍ぐらいのこう成果が出せるようになるといいなっていう、まあ、若干の緊張はあると思うんだよね、
うん、
投資してした分成果出さなきゃっていう。だからそれに対してまあ、いち早くみんなが一人前になれるようにするにはどうしたらいいかっていう提案をしてもらったりとかするとめちゃめちゃ助かるとは思うけどね、
うん、いやまだ私も一人前になってないというか
そうだよね
1年経って
ないから、うん、そうだよね、そうだね、
まあそうだね、まあ
見えてないところを伝えるっていうのがマネージャーにとってはいいと思う。
うん、
何々さんちょっと疲れてそうですとか、だから15人になったら一人一人ちょっと見れなくなってくるかもしれないし、新しく入った人どうって聞かれると思う。なんか定期的にワンオンワンか面談があるんだったら、新しく人がまあ5人入ってきて自分自身がどうでしたっていう話と、新しい人たちでどうですかって多分聞かれると思う。でその時に何を答えられるかっていうのをこう接する時から意識しておくと、なんとなく動き方も変わりとか見え方も変わってくるかもしれないね。うん、なんか取り留めもない話になってきたが、この辺りにしときますか。
まあニコニコ
ニコニコ
聞き質問しやすい環境にする、
ね、うん、いいと思う。できるよそりゃ俺よりは。じゃあ以上で終わりにしますか。
結構喋っちゃった。
そうだね。はい、じゃあ終わりにしますか。
終わりにします。
終わり方がようわからん。
いつもどうしてるっけ。
いや、さよならって言って。
あ、ほんと。
はい、
さよなら。
バイバイ。さよなら。